愛媛大学研究室から、こんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続きアジアアフリカ交流センターセンター長の細澤克彦教授にご出演いただき、木造船を使った研究やインドネシアで来月開かれる国際シンポジウムについて伺います。先生、この番組は研究室からこんにちはっていうタイトルなんですけれども、
はい、
細澤先生の研究室は船だという話も伺ったことがありますけれども、
主に木造構造船というか木で作る船の勉強をしてます。
これは研究テーマの一つが海域研究ということで、
海域世界研究というかね、
はい、
海域世界というのは海って海なんだけど、
はい、
海にも個性が、顔があるじゃないですか。
海の顔、
瀬戸内海であるとか、はい、東シナ海であるとか、フロレス海とかアトリア海とか、で普通一般の人たちっていうのは そこに 海に住んでる人たちっていうのは、その海としてよりもアドリア海であるとかフロレス海であるとかとして生きてるわけですよね。だそういう海の個性、海の顔ですよね、
はい、
そういうものをベースにした海域世界研究を展開したいと考えてます。
先生が調査している海はどういった海ですか？
インドネシアの、スラベシという島の周辺の勉強をしてるんですけども、
はい、
そこはやっぱりその海洋を、海域世界の要素がたくさんありまして、海を渡るというか海を渡っていくという意識がすごく高いんですよね、で特に船の、とりあえずって言いますかね、木造船の作り方とか木造を作るための樹脂、そういう有用な船作りに必要な樹脂の勉強をしてるんですけども、同時にそういう活動を通じてですね、新しい海域世界研究の手法というか方法をですね、作っていきたいと思ってます。で海の経済と陸の経済は、そうなめて海の経済弱いんですよ今、
はい、
そういう中で若者が海に出る、かつて彼らの祖先たちが、 お父さんおじさんたちが盛んに出た、そういう意気込みが少なくなってるんですよね、と感じまして、
はい、
できるだけ若い世代にその海を渡る精神といいますかね、それを引き継いでいくというか、伝達していくというか、刺激していくというのが、一つの目的です。
調査の時には、そのインドネシアの若者たち、そしてこの愛媛から、愛媛大学の学生さんたちも一緒に調査に関わるということで、
はい、毎年学生公開実習っていうのをやってるんですが、はい、今回4回目になるんですけども、そこには、愛媛大学の協定校の、ボゴル農業大学であるとか、ガジャマル大学であるとか、ハサネイン大学、マカサルにある大学ですけど、ゴロンタロ国立大学であるとか、そういう協定校の学生さんと愛媛大学の学生と一緒になって、その帆を張ったりですね、
はい、
非常に遠くの離島の調査をみんなでやったり、サンゴ礁を見たり、そういう調査を展開して、楽しいのはですね、
はい、
そのインドネシアの学生さんっていうのはインドネシア住んでいてもそういう離島に行ったことがないんですよね。で一言言うと、我々のその地域にこんなに面白い、こんなに綺麗な、こんなに海に特化した生活があるかっていうのを知るわけですよね。
そこで、その研究で、
それぞれその生物やってる学生とか、工学部でシステムやってる連中とか混ぜ子になっていってですね、嬉しいと思うのはですね、こういう研究があったのかと、
はい、
俺もそういうことをやってみたいからアドバイスくれないかとかいう話を聞いてですね、そういう彼がシステム工学やっても、その海の精神っていうのはね、非常にこう大事だと思いますね。それから今回、うちの高理工研究科、工学部の学生2人連れてたんだけど、こんな面白い研究があるのかと、こんなことしながら研究ができるのかとびっくりしましたね。もう私実は農学部の、教育も担当してるんですけど、農学部に移ろうじゃないかとかね、留学したいとかいろいろ考えてくれるの、それは嬉しいですね。まさにそのためにやってるんですね。
だって先生自体はご自分のその研究を実践型地域研究と呼んでらっしゃるそうですけれども、やはりその土地に行って現地の暮らしとか その人たちにまた接することで研究の面白さっていうのが増していくんじゃないですか。
そうですね、実践型の地域研究っていうことをし出す一番走りだと思います。1980年代、佐賀市の工場を作ったり、船の場合は単にその外部者として船を見るんじゃなくて、僕たちが船を作ると、船主になってですね、大工たちとその、共同するんだけども、船を作るのに大体1年から2年かかるんですね。その間の期間というのは、大工たちと我々の綱引きでもあるんですね、そういうつまり単なるその外部者としてものを人を地域を見るんじゃなくて、実際にアクションをしながら共同作業をしながらその地域を見ようという立場ですけども、そういう中で、特に佐護安の話であるとか、船大工さんたちですね、と仲良くなっていったわけです。
その2003年の5月に完成した木造調査船がチンタラウト号、これは海の恋人というとてもロマンティックな名前がついてるんですね。
いろんな苦労をして初めて実現した船で、日本マストの7枚穂のスクーナータイプの調査船、その調査船というのは、スラベシのブギスマカーサルの象徴的な船、フィニシという船があるんですけど、その船を模して、作りまして、その名前をどうするかという時に、結構皆さんと相談したりして、で困ったというか考えたんですけども、海の恋人号、分かりやすくていいなということで、やりました。
このチンタラウト海の恋人号はもうその完成してから6年、
6年経ちましたね。
随分活躍したんじゃないですか。
そうですね、インドネシアの方ではですね、随分有名名前を覚えていただいて、面白いもんで船の名前っていうのは、我々の船の名前、じゃなくてですね、名前が一人歩きするんですよね。チンタラウトはどうしているのかとかですね、チンタラウトを今後使ってですね、こういう共同研究しようとか、そういう形でインドネア政府なんかにもよく評価されているようです。
もうそれだけ本当に地域と密接に関係性を保ってきたっていうのは、先生もともとはアラビアのロレンスに憧れてたというお話でしたけれども、もうそのままじゃないですか。もうそのインドネシアに
特に
根ざしてという部分で、
スラベ周辺の離島の人々、海に住んでる人々ですよね。そこではだいぶ人気ができてきたのかな。実は航海実習で学生を連れていく海はですね、僕26年間ぐらいそのスラベシの周辺を地域研究でやってるんですけども、そこの調査地なんですよね、私の調査仲間のところへ連れてってるわけです、でそこで、大工さんとかカツオ漁のおっさんとかに修行に入るわけですよ、若者は、で僕は全体的に見ているという感じかな。で非常に学生にとってもああいうやり方っていうのは初めてでびっくりするんじゃないですかね。
先生はアジアアフリカ交流センター長として、10月には大きなまたシンポジウムを控えていらっしゃるということですけれど、
愛媛の友好協会の参加そのメンバーといいますか、会社の企業の民間の方と一緒にですね、任さに行きまして、でその地域と地域をつなぐ地域連携に基づく将来ということをテーマにですね、国際シンポジウムをやります。
で今年の10月ですね、
10月の8、9と、マッカサルでやります。でそこには、愛媛の友好協会だけではなくて、南スラベシ州政府のですね、経済界、商工会であるとか民間 の, その、企業を取りまとめる商工会であるとか民間企業、それからそのインドネシア州政府の経済のトップですね、開発政策局長であるとか、もちろん州政府知事ですね、そういう州政府総出でですね、スラベシの、愛媛の将来を議論しようということなんです。で同時に単なるシンポジウムだけではなくて、民間の方がそれぞれ情報交換するようなブース展示を考えてまして、 いろんな細かい品目、まあ、要するに愛媛を知っていただいて、
はい、
愛媛の方にもよりスラベシを知っていただきながら、うん、いろんな一つ一つのマッチングができないかと思ってますね。
そして日本大使館もすごく協力をしてくださっていると、
日本大使である塩尻大使ですね、大使館挙げて、協力してくれますし、JICA もですね、全面的な支援をしていただけるようになっておりまして、はい、いろんなその将来的な案件を作る上で、協力体制はかなりできているというような状況です。
先生が初めてそのスラベシに渡られた26年前はこんなことになるとは思ってらっしゃらなかったんじゃないですか。
思ってなかったですね
その頃はだって言葉さえも、もう
そうですね、もう指導のもとでですねパントマイムしながら会話していて、 で、ね、でまあ僕自身は佐賀市のそのアトピー患者に、まあ、佐賀市を送るとか、いろんなことを船を作るとか、船を作って、若い人を、向こうの若い人、日本の若い人を交流させるとかですね、
はい、
これ一種の、まあ、研究でもあると同時に、うん、恩返しみたいなところがあるんですね。スラベシに対する、スラベシで僕が調査しなかったら、もう確実に言えることは研究者になってなかったでしょうし、うん、大学でこんな大事な話、まあ、ポジションをね、
はい、
与えられることはなかったと思いますね、うん、ですから一種の恩返しっていうような気持ちが正直ありますね、うん。
そしてその愛媛としても、愛媛が持っている例えば水産の技術だったり、うん、柑橘の技術だったり、そういったものをまた受け継いでいければなというような、
う、ね、
具体的な
各農林水産業の、まあ、県内のいろんなセクターはそれぞれ大変な問題が抱えられると思うんですね、はい、で向こうサイドも、インドネシアはその地方自治がかなり進んでいて、州政府にかなり力が権限が付与されてまして、はい、そういう状況の中で地域連携というか、地方と地方が結びつきながらダイレクトチャンネルを、そして地域連携を展開する中で、新しいですね交流というんですかね、人と物の、まあ、若者のですね、いろんな展開を考えてみたいと思ってるんです、
観光も力を入れてらっしゃるんです ね、
観光を皆さんバリ島ということになりますけど、1時間飛行機を乗り継いでですね、マッカーさんに来ていただくと、全く違う世界がありましてね、海の世界があって、観光ポテンシャル非常に高いのでですね、でそのシンポジウムには観光会社も入っていただくようにしてまして、広くですね愛媛の方にですね、スラベシの、まあ、旅行をですね考えてもらえる、スラベシの美味しいものたくさんありますのでですね、特産品、名物料理たくさんありますので、ぜひもぎ立てっていうことですね海外スペシャル版を作っていただいて、そういう、まあ、スラベシ、南スラベシ州と愛媛の交流、それはそれぞれ将来的には、愛媛だけではなくて四国、中国四国、まあ、そういう方へ、なしは南スラベシ州を中心に今回やりますけれども、二の矢三の矢でスラベシ6州ありますからね、なしはスラベシを中心に もっと東の地域にですね関係性が拡大していくと、大変、嬉しいと思って考えています。
来月には大きな国際シンポジウムが控えております。今年10月にはインドネシアの南スラベシ州で国際シンポジウムが開かれるということで、成功をお祈りしております。どうもありがとうございました。
どうも ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週はプロテオ医学研究センターセンター長の野瀬雅人教授にご出演いただき、先生のプロフィールや研究テーマについて伺います。お楽しみに。